婚宴のたとえと題しまして指導俊介牧師より説教いただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書22章の1節から14節までをご一緒にお聞きしました。で、今日のこの聖書の言葉を聞いていて、特に終わり近いところで、つまずくとまではっきりとは言わないとしても、ある種の違和感を覚えた、そういう方がきっとおられるんじゃないでしょうか。11節以下のところです。11節から、お読みします。王が客を見ようと入ってくると婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯にしぎするだろう。王子の結婚式に招かれた人たちの中から一人の人が外に放り出されています。結婚式にふさわしい礼服を着ていない、晴れ着をまとっていないからという理由です。で、こういう記事を読みますと、私たちはついこの外に放り出されてしまった人に同情したくなるのではないでしょうか。この外に放り出された男の中に、今日この地上でいろんな場面で片隅へと追いやられ、暗闇の中に置かれている無数の人々の姿を重ねて見てしまうためです。表向きは反映しているような私たちの社会の中にも、一本路地を入って行けばそこにはなお暗闇があり、さまざまな事情で苦しめられ、追い詰められ、行き詰まり、心配事で押しつぶされそうになっている、そういう人たちがいます。王宮で華やかな婚礼が祝われている。で、その時にそういう華やかさや優雅さとは全く縁のない人が王宮の外で苦しんだり泣いたり歯にしりしたりしながら過ごしています。で、そんなふうに思ってしまうと、私たちの心の内にはある辛辣な思い、それが湧き起こってくるのではないかと思うんです。で、その辛辣な思いというのはやがて非難の言葉に変わります。誰に対する非難か、この例えで言うならば、平気で一人の人を外に追い出してしまった王様に向かっての非難ということになるわけですが、しかし今日の記事を読んでいて、この王というのがどなたを表すのかということはおおよそわかるように思います。おそらくこの王というのは神様を表している、そういう例えであるわけです。で、そうだとすると、この例えを聞いて王様に対して不満や非難を抱くということは、実は神様に対して不満や非難を抱くということになってしまう。するとまさに私たちはですね、今日の記事を聞いていて、とっても困ってしまうということになるだろうと思うんですね。どうして神様はこんな冷淡なことをなさるんだろうか。こんなふうに人間を外の暗闇に追い出すような神というのは、果たして自分が今まで聞かされてきた、慈しみ豊かな神様と果たして本当に同じ人なんだろうか、同じ方なんだろうかって、そう思うかもしれません。で、その結果どうなるか。私たちは往々にしてです、 聖書の中の厳しい言葉が書いてあるところで、それなるべく聞かないようにして読み飛ばしてしまう。でそしてもっと分かりやすい聖書の言葉に心を向けるということが多くなるんじゃないかと思うんです。例えばあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉であったり、神様はあなたのために独り子を惜しまれなかったのだという言葉であったり、誰でも疲れて苦しんでいる人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという言葉であったり、でそういう聖書の言葉の方により思いや心を向ける、そんなところがあるのじゃないかと思います。今日聞いているこの、聖書の箇所にはです、これは間違いなく私たちにとってすぐ簡単に受け入れにくい、そういう意味ではつまずきになるようなところが確かにあると思うんです。そして実はそのことというのは、この王様が一人の人外に追い出したというだけにとどまりません。前半部分の7節のところにもこの同じようが、今度は軍隊を使わして一つの町を焼き払ってしまったというふうに語られています。この点にもやっぱり私たちはつまずくだろうと思うんです。日々生活している町が軍隊によって焼き払われる、それがどんなにひどく恐ろしいことかというのは、直接自分に戦争体験がない人でも容易に察しがつくだろうと思います。私たちが今暮らしているこの町が軍隊によって焼かれるなんてことは決してあってはなりません。軍隊を送ってきた王の理不尽さに怒りがこみ上げるわけです。しかしこの王もやっぱりさっき申し上げたように神様を表しているわけです。そうするともう私たちは実は今日の話というのはこれどう受け止めていいのか、困り果ててしまう、そんなところだろうと思うんです。でしかもです、この焼き払われた町というのは、人殺しが住む町だったって7節に書いてあります。でまさか町中の全員が殺人犯なんてことはないでしょうから、この人殺しがいる町というのは、人を殺した人が密かに潜伏しているということだろうと思います。しかし殺人を犯した人が密かに潜伏している町、あるいはそういう国というのなら私たちの社会にもあるだろうと思うんですね。もしかすると分かりませんけど、この甲府にだってそういう人が隠れ住んでるかもしれません。ただ私たちが知らないだけです。で知らないので私たちは普段何とも思わないでですね、この町に住む人は大体みんないい人だろうと思って暮らしてしまうわけですが、しかしもしかすると私たちが知らないところでそういう人もいるのかもしれない。そしてそういう人がいる町が神様から裁きを受けて滅ぼされてしまう、焼き払われるとこに書いてあるわけですが、そんなことになってもそれはしょうがないのかななんてついうっかり考えてしまうと、たとえわずかでもそういう気持ちが芽生えること自体が実は私たちにとって不気味だというふうに言えるかもしれない。今日の箇所の言葉というのは一体何を私たちに語りかけようとする言葉なんでしょうか。私たちを不安な気持ちに陥れ苛立たせ、そして怒りに駆り立てさせようと、駆り立てようとする、そういう神様の言葉なんでしょうか。でそうではないんです。今日のこの例えの中に語られている神様というのは、まあ、今すぐここで決着をつけて全てを裁くとか、あるいは怒りをもたらそうとしている神とか、そういう神様ではありません。今日の例えに語られている神様、まあ、王様という例えになってますが、この神様は怒りや憎しみとは全く違う逆の事柄をもたらそうとする神様です。 喜びをもたらそうとするんです。この王様についてよく聞いてみると、実はこの王様はです、自分が覚えている喜びに家来も国民もなるべく一人でも多くの人を、一緒に喜んでもらおう、喜びに招待しようとしている、そういう王様だということが、分かります。始まりのところですが、2節のところにこんなふうに言われています。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。神様が王としてこの世界を支配するアリ様をイエス様はこう語って話し始められるんです。神様の支配っていうのは一つの婚礼の宴のようなものだ。そして実はこの神様が自分の喜びにみんなを預からせようとしてるんだという、このことが聖書全体を通して語られている喜びの知らせでもあるんです。神様がこの世界の上に大きな喜びを持っておられる、そしてその喜びにこの世界に生きているすべての人を一緒に預からせて喜ぼうとしておられる。すでにそれは旧約聖書の時代からそうなんです。旧約聖書の人たちというのは、これ旧約聖書読んでいると分かりますけれども、私たち自分たちの上に誠の王がおられるんだということを聞かされている、そういう人たちです。旧約聖書の中には人間の王様も登場します。サウルとかダビデという王様に始まる人間の王様も出てくるんですが、その王様たちのことが書いてあるのはサムエル記であったり列王記であったりするんですが、そこを読むと分かるのは、そういう人間の王様というのはその人自身が一番頂点に立つんじゃなくて、この世界の上に本当の人間を支配し、人間を治め、また支えて持ち運ぼうとする、そういう王様がおられる、神様がそうなんですが、その神様がおられることを指し示しながら、みんながその神様のもとで生きるんだということを伝えて、そして人々がその神様のもとで生活できるように導いていく、そういう役割を与えられているのが人間の王です。ですから旧約時代の人たちというのはですね、人間の王が上に立って支配を受けてますけれども、しかしそれでいてです、その人間の王が一番上だと思ってないんですね。人間の王の背後に立っている本当の王様の支配下に自分は生きているって、そう思ってます。で、そういう人たちというのはいろんな困難に直面して嘆かざるを得ない、苦しまざるを得ない時にもなおです、自分の上には本当の王である神様がおられるんだ、その支配に信頼をして喜んでいるところがあるんです。例えばです、旧約聖書の詩編という書物がありますけど、詩編の49編を表している詩人はです、自分の命が危険にさらされている、でそういう中にあってこんな賛美の声を上げます。旧約聖書の詩編49編16節をお聞きします。旧約聖書の私の聖書だと882ページです。旧約聖書というのは聖書の前の方にありますけれども、前の方の882ページを開いてみますと、詩編49編16節というのは下の段の真ん中よりちょっと進んだところですが、こういう言葉があります。16節、しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。前の方から読んでくると分かりますが、この詩人は死の危険にさらされてるんです。命が危ないという状況にあります。だけれども誠の王の支配っていうのは、私が死を前にしても揺らぐことがない、詩人はそういうふうに賛美してるんです。神様が私の魂をあがなって、黄泉の手から取り上げてくださる。死や黄泉がこの私の支配者ではない、そうじゃなくて、誠の王が、神様が私の王としてどんな時も立っていてくださる。でそのことを知って詩人は感謝して、誠の王である神様を賛美しているのがこの16節の言葉です。そしてそういう誠の王である方が この世に一人御御子を送ってくださって結婚式の用意をなさっているというのが今日のマタイによる福音書22章の例えになるわけです。でこの結婚式はこれ物の例えですから、具体的に御子が誰と結婚するというのは具体的なことが考えられているわけではありません。そうではなくて結婚の宴、婚宴を通じて言葉で言い尽くせないほどの大きな神様の喜びがみんなに告げ知らされていくというのがこの例えの中心の事柄です。まことの王である神様がご自分が喜んでおられる喜びの出来事を、ご自身の支配にあるのもとにあるすべての人に伝えていきたい、広げていきたいと思っているわけです。神様は自分の喜びを自分の側だけに止めておいてそこ自分だけで喜ぼうとするんじゃないんです。あなたたちも一緒に喜んでいいんだ、そういうふうに言ってくださる。そしてそのためにこの王のもとから使いの者たちが送られて、巫女の喜びの宴に婚宴に参加するように人々を招くわけです。でこの招きっていうのは今日の例えで言うと、まずは早くからこのことを知らされて、この結婚式にどうぞおいでくださいっていうふうに招かれた人たちに呼びかけられています。3節のところでこんなふうに言われているんです。王は家来たちを送り婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。前もってこの婚宴に招かれてた人たちがいるんです。でその人たちに いよいよ結婚式をします、どうぞおいでくださいっていうふうに、集まるように案内をするわけです。ところが呼ばれた人たちはやってこないんです。繰り返し招きの言葉が呼びかけられるんですが、なぜかやってこないんです。でそれで王様はどうしたか、別の家来を送ったって書いてあります。この別の家来たちもいよいよ整いました、ぜひおいでください、そういうふうに王様の言葉を伝えるんです。食卓の家は整っています。王の独り子である王子も花婿としてもうすでにこの会場にいます、どうかおいでください。ところがやってこないんですね。4節です。そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい、食事の用意が整いました、牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています、さあ婚宴においでください。しかし人々はそれを無視した。一体この例えの中で何が起こっているのか、そしてこの例えってどう理解したらいいんでしょうか。そもそもです、王様からお召しがある、そういう時に、その国の国民である人がです、その王様の招きをあっさりと袖にしていいもんなんだろうかって思ったりします。あるいはそういうことがあったとして、これ王様に対して大変失礼なわけですが、王様の方がです、辛抱強く人を変えてもう一回おいでくださいなんていうふうにですね、低姿勢で、一人一人に、語りかけるなんてこともあるもんなんだろうか。でそもそも、そういう王様、神様ご自身の大きな喜びへの招きというのを誰もそれを受け止めようとしないで受け入れようとしないなんてことがある、これ理解できるんだろうかと思います。だけどここにはそういう王様がいるわけですね。繰り返し家来を変え、そして、おいでください、もう結婚式の準備は整ってるんですからって招いてるんだけど誰も来てもらえない王様がいるわけです。それでも身を低くして招き続けるこの王様、神様って一体どういう方なんだろうかって思います。でこの神様の姿っていうのはですね、かつて旧約聖書の中で預言者イザヤがこんな言葉を言ったことがあります。お前たちは一体神様何者だと思ってんのかってまずイザヤ聞くんです。そしてそれに続けてイザヤはこう言ってるんです。イザヤ書の40章26節をお読みします。旧約聖書の1125ページです。 1125ページの上の段の一番最後の行ですが、下の段に行くところですが、こんなふうに言われています。イザヤ書40章26節、目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。イザヤは言うんです。神様何者だと思うのか、目を高く上げ、誰が天の万象を創造したか見よ、一度夜空をしっかり眺めてみなさいって言うんです。天の川に無数に瞬く星が見えるでしょうって、その万象の一つ一つを数えて、引き出した方、お作りになった方、それが神様だ。一つ一つのものに名前を与えて、そこに存在させているのが神様だ。そしてその神様は全てをご存知で、全てを動かすことがおできになる。その神様によってあなたたちも今名前を呼ばれ覚えられてるんだ、なんて光栄なことじゃないかと言って、イザヤは人々をここで諭しているんです。そしてそういった上で、こう続けます。40章の27節28節です。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと、あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、死の果てに及ぶすべてのものの作り主、生むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。どうぞこの喜びの食卓においでくださいって招いてくださる神様、その神様の招きでは、こういう神様の招きが考えられているんです。つまり神様が一人一人を作ってくださっている、この世界をすべて作って、私たち人間も一人一人名前を呼んで作ってくださって、私が今日ここでこの名前を持って生きるようにしてくださっている、そういう神様が喜びに預からせようとして、あなたの名前を呼んで、どうぞここにおいでくださいって、そういうふうに招いてくださっているということが考えられているんです。決して産むことなく疲れることなく、何度でも繰り返しあなたの名前を呼んで、ここにいらっしゃいって、一緒に喜びましょうって、そういうふうに招いておられる神様がいらっしゃるんです。ですからこの婚宴に招かれてやってきた人たちというのは、たとえ後からやってきた人であってもです、ひょっこりと訪ねてきて、最初からそこに予定がなかった人ではないんですね。招く側の王様、神様は一人一人のことをよくご存知でいらっしゃるんです。もしかすると今日この礼拝に初めて来たって、後でそういう方紹介してお祈りしますけど、そういう方いらっしゃるかもしれません。その方はご自身では、この私は初めてこの礼拝に来たんだから、誰もこの私を知ってるはずはないって思うかもしれませんけれども、しかし実はもちろん人間としては私たちは 初対面になるかもしれませんけれども、神様は私たちに命を与えて私たちのことをご存知なんです。そしてその名前を呼んで、ここにいらっしゃいって招いてくださって、神様の喜びに預かるようにここに一緒にいらっしゃいって、そう招いてくださっているわけです。ところが今日の話というのはです、そうやって神様が招いてくださったのに、誰一人それに応えてこの婚礼に来ようとしなかったっていう話なんです。招きに応えないどころか、逆に王様からの使いがあんまり度重なるとです、苛立ってそれを捕まえて殺してしまったということすら起こります。でこれを一体どう理解したらいいのか。でイエス様は、今日のところでですね、非常にあっさりした言い方でこれを説明なさいます。この神様の招きっていうのは確かに大きなことなんだけど、しかしそれは招かれた一人一人にとってはさほど値打ちのあるものだとは思われていないんだよ。招かれた人たちにとっては王様から招かれてこの婚礼に連なるよりももっと重要で、はるかに大事に思えることがあったんだって、そうここで説明をなさるんです。ある人は自分の畑でせっせと仕事に励まなきゃいけないと思っている。別のある人は商売に精を出さなきゃいけないと思ってる。きっと、大きな儲け話があるんだ。 五節見るとそう書いてあります。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけた。だから王様の招きに答えなかった理由は何かというと、王様嫌いだからじゃないんです。畑に行って仕事しなきゃいけない、あるいは商売に出かけなきゃいけない。イエス様はこう説明をなさるんですが、こういう説明を聞かされると私たちはふと気づかされるんじゃないでしょうか。というのは、王様の正体を袖にした人、王様から招かれてるのにやってこなかった人っていうのはですね、そこだけ考えるととてもいけないことをやってるように思いますが、しかし実際にその一人一人を考えてみると決して問題があるということではないようなんです。むしろ逆と言っていいと思います。やってこない人はその人なりには大変勤勉で真面目な人たちなんです。忙しく立ち働いている。来る日も来る日も畑の草を取らなきゃいけない、あるいは育ち具合を見て、もし水が足りなきゃ水をやんなきゃいけない、水が多すぎたら少し水を抜かなきゃいけない、そんなことを考えているわけです。そしてそういう日々の忙しい生活に没頭している、そのために神様の招きに応えている時間がなくなっているわけです。で、実は今日の例え話でこのことが一番深刻で恐ろしいこととして語られているんだろうと思います。神様の招きがあるのに私たちは日々の生活に忙しいんだという、そのことです。私たち自身の日常っていうのを思い返してみたいんですね。私たちにしてもです、日々の生活が本当に忙しい、もうそのことにすっかり、押し流されてしまってるっていうことがあるんじゃないでしょうか。日々が本当に忙しいために、そのためにです、本当なら神様の招きに応えて神様のために用いるべき時間を私たちが作り出せずにいるっていう時があるかもしれないと思います。で、もちろん私たちは神様が自分の上におられるってことは分かってるつもりなんです。そしてまたその神様にお仕えするべく自分が感謝して生活しなきゃいけない、自分の生活を通して神様への感謝を表すんだっていうことも分かってるつもりなんです。そしてそのために日々一生懸命いろんなことを考えて、正しいと思うこと、良いと思うことをやっている、そういうこともあるんです。ところがそれでいて、神様がまさに今ここでこの私と共にいてくださるんだって、そのことを受け止めるということは非常に弱くなっているということがあるんじゃないでしょうか。まさに私たちが日々生活していく、この私が生きている一瞬一瞬、時々刻々、この私の生活の上に神様が共にいてくださるんだ、そのことを覚えるために神様の前に立って静まって、神様の喜びを一緒に喜ぶ、そういうことが私たちの生活から失われている、そういうことがあるんじゃないでしょうか。いつも忙しくしてるのが当たり前なんです。その結果どうなるのか、神様の前にやってきた時でさえ私たちは心を静めるということがなかなかできなくなっている。教会にやってきて、ここで聖書の言葉の前に立ち止まって静かに神様のことを思う、そういうなるのが普通であるはずなのに、実はこのあといろんなことやんなきゃいけない、教会のお庭もいろいろあるし、建物もいろいろあるし、午後にもいろんな集会があるしって、そう思ってらっしゃる方きっといらっしゃると思うんです。私たちはですね、自分が何をするか、どんな務めがあるか、そのためにどう生きるか、自分がどうするかっていうことにですね、いつも心を忙しくしているもんですから、まさにそういうふうに過ごしている、この私を神様が喜んでくださってるんですという、その言葉に耳を傾けて、本当に喜んでその時を過ごすということが増えてになっているようなところがあります。日曜日がどんな日かって私たちよく承知しているつもりなんです。この日は礼拝を捧げる日なんだ。でもあんまり考えないのはです、なんでじゃあ1週間に一度この日曜日回ってくるんだろうか、この日曜日がどうして他の曜日と区別されて主の日、主日っていうふうに言われるんだろうか、 私たちあんまり考えないと思います。日曜日は主の日なんだって、それで分かったつもりになっている。でも実はなんで一週間に一度こういう日が与えられているのかというと、それは私たちの人生の日々、他の曜日、私たちの一生の時間というのが何のために与えられているのかということを私たちが忘れないために、繰り返し一週間ごとにこの日が巡ってくるようになっているんだろうと思います。もしも私たちが、この日曜日を失ってしまったら、曜日としては毎週回ってきますけれども、しかしたとえ曜日として回ってきてもです、私たちが本当に神様に喜ばれてるんだっていうその御言葉に耳を傾けて、神様の喜びを一緒に味わうっていうことが私たちの生活からすっかり抜け落ちてしまったなら、私たちは神様いるんだって知っててもです、それでも自分の忙しい生活が全てになってしまって、あっという間に人生が過ぎていって、そして私たちは地上の時が全部終わってしまうというふうになるだろうと思います。実はしかし、私たちがそんなふうに日々忙しく過ごしている、そして思うようになる時もならない時もある、ならない時のが多いわけですが、いろんな苦しみや問題や課題を抱えながら私たちが日々忙しく過ごしている、しかしまさにそうやって私たちが一日一日生きているその生活の上に、神様が本当に大きな喜びを置いてくださっているんです。あなたはいろんな問題抱えているかもしれない、いろんなことで力出さなきゃいけないかもしれない、悩んだり苦しんだり困ったりしているかもしれない、だけれどもそういうあなたが生きていることが私は本当に嬉しいんだよって神様が言ってくださっている、そのことを私たちは忘れてしまうんです。で、神様はそれを忘れさせないように、繰り返し繰り返し私たちの上にそのことを語りかけようとして、この日は私の日なんだ、私の言葉をあなたたちは聞く日なんだよというふうにこの日曜日を与えてくださっている。週ごとにこの日曜日が与えられて、私たちは神様が本当に愛してるんだというその御言葉の光のもとに引っ張り出されて、そして神様の光に照らされて、あなたは私の光のもとに生きてんだよ、あなたが私を忘れている時も私はあなたのことを本当に喜んでいるんだよ、そう言ってくださっている。それを忘れないように毎週一回私たちは神様の喜びの宴においでなさいって招かれているんだろうと思うんです。私たちがどんなに神様から大事なものとして覚えられているか、どんなに大切な存在として扱われているか、どんなに配慮して私たちの一生を神様が支えようとしてくださっているか、そのことを知るために私たちは日曜日この教会に招かれるんです。そして神様が実際どんなに私たちを大事に思ってくださっているかというのは、神様の最愛の一人子を十字架に貼り付けにして犠牲としてもそれでも構わない、神様がおっしゃるほどに神様は私たちを大事に考えてくださっているんです。私たちはそういう神様の本当に深い私たちへの思いを聞かされ、そして私たちの体の隅々までそういう神様の喜びに満たされるためにここに集められています。神様の宴にあなたも集ってきなさい、そして私の喜びにあなたも満たされて、もう一回ここから私の国の民として生きていきなさい、そう教えてもらうために私たちは招かれているんです。今日の婚宴の例えってそういうことを伝えている例えです。だからこの婚宴に招かれている人たちというのはどっかよその人誰かじゃなくて、ここにいる私たちなんです。私たちが神様の婚宴に招かれている、そして私の喜びに預かるものとしてあなたはこの地上生きているんだ、あなたはそういう人生を生きているんだよと呼びかけられているんです。ところがです、そういうふうに招かれているはずの一人一人が自分の生活のことや自分の予定が忙しくてそちらにかまけてしまって、つい招きを袖にして出かけていってしまってるんだ。今日の例えでです、本当に不気味だと思うのは、そんなふうに招きを袖にしている人たちというのが神様の思いじゃなくて自分の思いを先立たせている人たちというのが、もともと王様と関わりのないところにいた、そういう人たちじゃないということです。 2節のところで、ごめんなさい、3節のところで、婚姻に招いておいた人々を 呼ばせたが来ようとしなかった。教会や礼拝にこれまで関わりを持たなかったために、神様を知らないために神様の事柄を軽く考えている人というんじゃないんです。そうじゃなくて、ずっと前から神様と関わりを持って、この王様と関わりを持って、しかもこの婚宴があるんだよって、そういうふうに聞かされていた、そういう人たち、そういう人たちがこの婚宴に呼ばれたのに来なかった。ですから、ずっと神様との関わりの中で生きてきたはずの人たち、神様から顧みられ、配慮を受け、支えてもらっていたはずの人たちが、実は今日の例えで問題になっている人たちなんです。その人たちは自分としては神様の事柄をよく分かっているつもりなんです。わざわざ毎週毎週聞かせてもらわなくても、神がこの私の上にいるなんてことはもう十分承知している。そして私はその神のものとして生きようとしている。それでいいじゃないかと思って、自分としては神様のこと分かったつもりでいるんです。そして、しかしそうでありながら、実際にです、遊びに行ったり、お金儲けのためだったら時間を取ろうとする、あるいは仕事したり技術や経験を身につけるためだったら喜んで時間も自分の富も用いようとする、そういう人たちがこの喜びを、王様の喜び、神様の喜びを共にするという、このことのためには時間を用いることができなくなっている、そう考えている。それが、この例えで語られていることです。王様がせっかくこの私の喜びを一緒に味わってほしい、あなたのことをどんなに喜んでいるか、日頃あなたが本当にこの私のためにこの国を支え生きている、そのことをどんなに喜んでいるか、私の祝い事に一緒に参加してそのことを味わってほしい、そういうふうに招いても、肝心の招かれた人たちがやってこないものですから、実は王様はさらに多くの人をその宴に招こうとするというふうになっていくわけです。見かけた人は善人も悪人もみんな呼び集められる。そしてそれが実は今現在のこの私たちの教会の姿だと言っていいと思うんですね。イエス様がこの話をなさった時に最初に語ったのはユダヤ人たちでした。イスラエルの人たち、その人たちが旧約の時代からずっと神様の招きのもとに置かれた人たちです。でもその人たちが、イエス様を通しての神様の招きを聞こうとしなかったので、聖書の中で異邦人と呼ばれている人たち、ユダヤの血筋に生まれていない人たちにもこの招きが語りかけられるようになった。私たちは多分この中に自分の先祖にユダヤ人がいますという人はいませんから、旧約聖書の中だけで考えれば私たちは誰一人神の民ではないんです。だけれども私たちがここにいるのは、後から私たちは呼び集められたからなんです。教会の礼拝にやってくるときに、どなたであっても一番最初にですね、やってきた人に向かって、あなたは誰か、どこの誰かなんていうふうに根掘り葉掘り聞いたりはしません。そうじゃなくて、教会にやってきて最初に呼びかけられることっていうのは、本当によくいらっしゃいました、あなたが教会に来てくださったことを嬉しく思います、あなたも神様に招かれているんですよっていう、そういうことを聞かされるだろうと思います。よかったらどうか私たちの宴にお残りくださいって、続けてまたおいでください、そういう案内もあるだろうと思います。で、どうしてそうなるのか、それはこの宴が、神様の喜びが集まる人によって左右されるものじゃないからなんです。あの人が来ないからもう今日の宴は中止だなんてことはありません。どんなことがあってもこの婚宴は祝われるんです。最初に招かれた人たちが来なかった、でも神様はなおそれでもご自身の宴を催して、みんなと一緒に喜びを共にしようとなさる。最初に招待された人が来ようとしないのなら、それならその人たちを抜きにしてもこの宴は開かれるんです。そしてどんな人であってもここに来ることをできた人は、ここで一緒に喜んでいいんだよって招かれるんです。で、さて、しかしそういう婚宴であったのに、今日一番最初に申し上げましたが、さらに話が続いていくわけです。この祝いの席にやってきた人の中で、一人追い出されていってしまった人がいるわけなんですね。王様がこの婚礼に集まったお客さんを見ようとして広間に入ってくる。すると、 結婚式にふさわしい礼服を着ないでそこにいた人がいたんです。どうしてこの人は礼服着なかったのか、あるいは他の人たちはどうして礼服を手に入れたのだろうかという話でもあります。王様から咎められて追い出されたこの人の話を聞くときに、私たちはついこの人に同情してしまいたくなります。だってそれはそうだろうと思うんです。大通りを歩いてて急に呼び止められて、王様が結婚式に来ませんかと言ってます、いらっしゃいませんかって呼びかけられてやってきたんだもん、そんな礼服なんか用意できるはずがないって思う、それが普通の考え方だろうと思います。でもです、そうやってこの結婚式に呼ばれた人たちは一人じゃなかったはずなんですね。最初の人たちがみんな断って大広間いっぱいになるんですから、実はここに集まっている人はみんな全員が往来で呼び止められて王宮の広間にやってきたはずなんです。そしたら他の人たちはなんで礼服を着ているのか、その礼服は一体どこから手に入れたんでしょうか。礼服が工面できないっていう理由でこの人が非難されるのはなぜか、それはこう考えることができるんじゃないかと思います。実はです、聖書の中にもそういう例えってそういうこと言われている箇所って何箇所かあるんですが、当時の裕福な人が何かお祝いを催すときには、その招かれたお客さんのために新しい服が用意されたんです。うんと貧しい人であっても足を洗う水ぐらいはみんなにあげたんです。そして、足を洗って、身を清めてどうぞこの、パーティーに、参加してください、裕福な人だと、足を洗うだけではなくって、どうぞ、この場に集う晴れ着を差し上げますから、これを、お召しになってこの席についてくださいということをやってました。ですから実はこの王宮に集められてみんなで礼服を着ている人たちの礼服ってどこから、手に入れたのかっていうと、王様がすでに準備をしているわけです。するとこの礼服を着てない人どうなるか、これ王様から礼服をもらっておきながらそれを着ていないということになります。どうして着ないのか、明らかにこれそんなもの着なくていいって考えたからということになります。ずうずうしくもです、この人は王様のお祝いに呼ばれてるのに身なりを整えないで喜びの場に入り込んでるんです。そして自分はこれで、構わないはずだって、自分が来てやったんだからってそう思っている。でこれはなんと王様を見下したことになるのじゃないでしょうか。この人はです、王様からこの喜びの席にいらっしゃいって招かれた招きがどんなに途方もない事柄かということを理解してないんです。この人は自分に声がかかったのが当然のことだ、王様の恵みによってかかったんじゃないって思ってるんです。この呼びかけは自分が呼ばれた当たり前のものだと思っている。そして当然の権利みたいな顔をして、私はここにいて当たり前だし、来る資格があるんだから別に服なんか買えなくてもいい、そういうふうに言って座り込んでます。でもです、そういうやり方では果たして本当にこの人は王様が喜んでいる喜びをみんなで一緒に味わうっていうことに参加できるんでしょうか。あなたのことも喜んでいる、あなたも一緒に喜んでほしいと思ってる、それをありがとう、私も、それに参加させていただきますって、そうじゃなくって来てやったんだっていう、そういう姿勢でもしその宴にいるのだったらです、本当に王様が喜んでいる喜びもこの人も一緒に味わうってことになるんでしょうか。おそらくならないと思うんです。でここで言われている礼服というのは何の話をしているのか、おそらくお気づきの方もいらっしゃるだろうと思います。実はこの結婚式でどうぞ来てくださいって着せられている礼服というのはイエス様の十字架と復活のことなんです。イエス様の十字架があなたのためにも起こっています。そしてあなたはそういうイエス様の十字架の苦しみによって許されて新しくされてるんです。あなたも新しい命を生きていいって招かれているんですよ、そういうふうに呼びかけられてるんです。私たちはそういうイエス様を着せていただくことで実は神様の喜びを本当に味わって生きる、そういうものにされていくわけです。 私たちは自分自身の強い思い込みとか神様への強い愛とか、あるいは自分自身の精進とか、そういうことで神様のために加えられる資格を身につけるんじゃないんです。そうじゃなくて、神様の方から私たちに、あなたは私のものだよって晴れ着を手渡していただいている。その晴れ着を着ることで本当に神様のものだ、そういうふうに知って喜ぶことができるようになるんです。私たちがここに集って神様の喜びに預かる、そこではですね、どうしたってこれはイエス様が私たちのために十字架にかかって血を流し、私たちの身代わりとなって私たちの汚れや過ちや罪を清めてくださった、そのことを抜きにするわけにはいかないんです。イエス様の御業によって私たちが包まれ、そして神様からの呼びかけに応えて本当にここで一緒に喜ぶ、その時に私たちは神様が喜んでくださっている喜びを自分でも喜ぶものとされます。私たちはそういうものとされて今ここに生かされている。そしてここからそういうものとしてそれを覚えて生きていくように招かれているということを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を本当に深く御心に留めてくださり、そしてそれぞれの生活の場所から今日この礼拝の場へと招いてくださいました。あなたが招いてくださり教会に行くように導いてくださったので私たちは今日ここに共に集い、そして私たちのためにあなたが備えてくださった主イエスキリストの晴れ着をまとってあなたの喜びを味わい、そしてこの交わりの中であなたによって支えられる恵みを味わいながら共に生きるようにされていることを感謝いたします。どうかこの日あなたがどんなに私たちの生活を喜び、また支え応援しようとしてくださっているかを知ることが許されますように。私たちそれぞれの生活にはさまざまな悩みや嘆きや痛みがいつも伴っていることを思います。私たちはそのために心が暗くなり崩折れてしまう時もしばしばあります。しかしどうかそのような私たちをなおあなたが深く御心に留め、一人一人の名前を呼んで愛し生きることを喜んでくださっていることを知ることが許されますように。どうか私たちがあなたに愛され支えられているものとしてこの日々の生活をここからもう一度歩み出すことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。